かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
ちょっとちょっと林田さん、
はい、
雑誌の話を2冊していいかな。
どうぞ。
まず1冊目、
はい、
佐賀新聞文化センターが発行しているフリーペーパーというか、タウン情報誌、
あの佐賀の方にガンダムの1分の1を建てようという計画ね。
ガンダムを佐賀に呼ぼうプロジェクトをやってらっしゃる、はい、モテモテ佐賀のその皆さんからですね、最新号が届きまして、
はい、
今回の特集ページすごいですよ。ちょっと
熱いね。
富野監督独占インタビューやっちゃってますよ。あの人たちは
すごいね。福岡まで行ってインタビュー、これ10分間で聞いてるんでしょ。
いやすごいですよ。
すごい内容濃いですよね。
すごく濃いです。しかもね、ガンダムを佐賀に呼ぼうプロジェクトを富野監督に応援してもらってますからね。
ね、
いやびっくりしました。
熱い読みが伝わってきました。
ぜひ手に入る方は読んでいただきたいと思います。
はい、
おびっくりしました。そしてもう一つがですね、
A、
出ました、電撃ホビーマガジン3月号。聞かせられないラジオの第2回コラムも無事載っています。
はい、
今回のイラストレーターは矢野健太郎先生。
おー、あ、ちょっとして村山さんの青春のバイブル、
猫じゃないもんの矢野健太郎先生にお願いしちゃった。
書いていただいたんですか。
またこの絵が可愛いの。
可愛いかね。
可愛いか、
まだ発売はされてないんですね。
何言ってるんですか、もう発売されてます
よ。発売されてんの。
長崎でも売ってますよ。もう
ごめんなさいね。こんなの分かと思っちゃった。
何言ってるんですか。え、今度の分ですよ。
今度の分ですね。
ええ、もう発売になってますよ。
あ、そうなんですか、失礼いたしました。
ちょっともうね、何言ってるんですかあなた。
ええ
1月の終わりに出るの3月号は。
そうかそうかそうかそうかそうか、うん、第2回の分だ。
そうですよ。
あ、僕いろんなのとこうごちゃになってた、
はい、
ごめんごめん。
こちらは全国どこでも手に入りますので、
はいはい、
ぜひ電撃ホビーマガジン、
うん、
読んでください、
はい。
そしてなんと編集後期ではアンビル編集長がキカラジについて触れてくださってますので。
そうですか、
はい、まだ見てなかったですね。
まだ見てなかったです僕。
そちらもぜひチェックしておいてください、
はい、そうですね、
はい。というわけで林アナウンサーちょっと頭の中ごちゃごちゃになっているようでありますが、
はい、実はある人お待たせしてるもんですからね、ちょっと慌てて申し訳ございません。
気が据えていますね、
はい。
この後は、
A、
YBS 山梨放送でこの番組をお聞きの皆さんは当然ご存知かと思いますが、
A、
今山梨でとっても熱いヒーローついにキカラジで扱ってしまいます。
お前が聞かせられないラジオをやったんだな。
聞かせられないラジオじゃありません。
ネタ上がってんだ、排除しろ。
だから聞かせられません。
お袋さん今年還暦だそうじゃないか。泣いてるだろうな。どうだ、そろそろ聞かせてみないか。
聞かせられません。
もう悲しませるのはよそうや。
だからだんだん聞かせられません。
林田アナウンサーは、
うん、
4月号の内容と勘違いしていたそうです。
そうなのよ、実は村山さんがこういう内容で今度書きますよってことを逐一僕に教えてくれるわけですよ、
はい。で実は村山さんはすでに来月発売の原稿をもう書いているの で、
その分がもうゲラとして届いているものだと勘違いしてしまいました。
なるほど、はい。電撃ホビーマガジン3月号絶賛発売中、読んでね。
よろしく、
よろしくちゃん。
はい、ということで今週は今山梨で桜井沢が熱いらしいというテーマでお送りします。
熱いぞ。
今週はご当地ヒーロー甲州戦記桜井沢に注目ということで解説を村山さんお願いします。
剣下富士桜から桜井沢と名付けられ、頭には富士桜マーク、左胸に武の文字、耳やベルト、背中に武田菱のマークが入っている山梨を守るいわゆるご当地ヒーロー。桜井沢の前に立ちはだかる魔剣一族と日夜戦いを繰り広げているのだ。
うまいな、素晴らしいですね、
はい。もう今今日使うべきエネルギーの8割方を使ってしまいました。
そうですか。
なんか県内の、山梨県内の20歳から40歳代の会社員によるアトラクショングループの会座っていう皆さんですか、
はい、
カイザのメンバーの皆さんがなんだか変身してらっしゃるという。
ということで、今実は山梨放送でレギュラー放送中、その映像監督の相吉さんに電話がつながっております。
つながっちゃいましたか。
相吉正樹さんです。こんにちは。
こんにちは、どうも。
こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いします。
今こっちので簡単に解説させていただいたんですが、内容的にはいかがでしょうか。
そのまんまですね。
そのまんまですか、はい、これちょっとテレビシリーズへのいきさつを伺いたいと思うんですけれども、最初去年4月にテレビで取り上げられたんですって。
そうですね、自分たちがバンドやってるんですよ、それでそのサクライザーっていうものを知った時に、自分たちの曲 その主題歌となった桜バスとイメージが重なったもので、それで一緒に連絡取って、映像化をしてみないかっていうのを、その会社の石川さんと一緒に連絡取ったのが初めです、ね、
ちょっと待ってください、はい、全国にご当地ヒーローっていろいろいるんですけれども、はい、サクライザーというのはもともとそのイベントのアトラクションをやっていた人たちだったわけですね。
もともとはですね、忍者ショーをやっていた人たちなんですよ。
忍者ショー、会座という皆さんは、はい、そうですか、はい、
それでそのでも忍者ショーがそれほどその受け入れられなかったみたいなんですよ。
ほう、あんま受けなかったと、ぶっちゃけ、ね、はい、
それでじゃあご当地ヒーローに詳しい石川さんという人が座長さんで、で自分たちのじゃ山梨県のご当地ヒーローを作っちゃおうということで、自分のお金で作ったのがサクライザーだったんです。
自腹切って、
はい、
いわゆるヒーローのコスチュームも全部自前で作ってるんですよね。
そうです、はい。
でそのサクライザーがまずありきで、
はい、
で実は相吉さんって音楽の方がメインのお仕事なんですよね。
そうなんです、
はい、バンドやってるって今おっしゃいましたね。
まあ、趣味というか、はい、
それがですよ、なぜこの映像化することになったんですか。
もともとですね、自分がそのバンドのプロモーションビデオを自主制作をしたりとかしていたもので、
やっぱり自前で作ってたんだ、はい、
そうなんです、ええ、それで そういうノウハウがあったもので、でそのサクライザーと映像というか写真を見まして、でこれは面白そうだなと思いまして、でこちらから連絡を取ったのが最初です。
へえ。
つまりこうサクライザーというフレームがあって、で、
はい、
で今は脚本も含めて中身も書いてらっしゃるんですよね。
そうですね、映像の方とショーの方は脚本を書いてます、はい、
はあ。なんかいろんなその山梨のイベントでは相当な数の人が集まるらしいですね。
そうですね、最初はなんかそのなんかやってるなっていう感じで見てもらっていたんですけども、ショーを重ねたり、テレビの方で紹介してもらったりして、で最近ではなんか随分と盛り上がってきまして、ショッピングセンターとかではすごい人が集まってくれるようになりました。
いやだって新聞とかで見ましたよ、なんか1000人規模で集まるんでしょ、お客さんが。
そうですね、なんかこんなに来て大丈夫かなみたいな感じですね。
はい、特に子どもたちに人気なんですか。
放送時間が夕方っていうこともありまして、保育園の子たちにすごい人気があります。
今レギュラーは一旦ファーストシーズンが終わってるんですよね。
そうです、はい。
で再放送されてるんでしたっけ。
そうです、3月までは再放送で、はい。
で、今度またセカンドシーズンが始まるらしいですね。
はい、4月からセカンドシーズンの方を、はい、放送させていただきます。
おお、すごいな。
これ15分番組でしたよね。
はい、そうです。
今まで何話ぐらい作られたんですか。
12話でワンクールでですね、はい、
12話、
はい、
そしてまた4月からはセカンドシーズンと。
はあ、へえ。でね、どうぞ、うん、相吉さん、
はい、
この番組ね、主題歌かっこいいですね。
ありがとうございます。
ええ、
ちょっとドラムを自分が叩いてます、
うん、道理でいいドラムだと思った。すいません、調子がいいんですけれども、
せっかくですから、はい、今日はね、実はその主題歌の桜バスを、
はい、
送っていただいたので、
はい、
放送でお聞かせしようと思うんです、まあ、はい、YBS でね、うん、この番組おきの皆さんはもうご存知だと思うんですが、そうそう、うん、長崎佐賀の皆さんにも聞いていただこうと。そして今日はなんとネットで、
あら、
一部限定しますけれども、配信してもいいというご好意でご許可をいただきましたので、
そうですか、
はい、ポッドキャスト組の皆さんにもこの主題歌をお楽しみいただこうと思います。
よかった、
これめちゃめちゃかっこいいですね。
かっこいい、
うちのバンドの代表的な曲なんで、はい、
小石さんがですね、作詞ということで、これボーカルの方ですよね。
そうです、はい、
小石智則さんが主題歌作詞されております、プロザックのアレンジで、お聴きいただこうと思います。それではサクライザーの主題歌参りましょうか。サクラバス。
今話題の宇宙戦艦ヤマトジャージ第2弾真田モデル通信班モデルがついに発売。これを着ればあなたも憧れのヤマトの乗組員に。大好評につき残りわずか、今すぐワイワイ貿易へ急げ。長崎頑張る売店でも発売中。詳しくは通販サイトをクリック。
今月のプレゼントです。ワイワイ貿易オリジナル宇宙戦艦ヤマトジャージをお二人の方へ新年のお年玉プレゼント。ジャージカラーやバージョンは届いてからのお楽しみです。プレゼントご希望の方は NBC ラジオ聞かせられないラジオのホームページにアクセス、プレゼント応募フォームを通じてお申し込みください。今月のキーワードはヤマトジャージです。なおジャージのサイズは MLXL です。ご希望のサイズをキーワードと合わせてお書きになってください。長崎佐賀以外の方も応募できます。締め切りは2月4日金曜日です。
合言葉は聞かせられないラジオ。
何
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
今日の聞かせられないラジオは YBS 山梨放送で放送されている甲州戦記サクライザーについてお送りしております。
ローカルがローカルを応援するというなかなか画期的な企画ですよ。
映像監督の相吉さん、はい、相吉さん、
はい、
こちらの方で公式ホームページに記載されているサクライザーのストーリーをちょっとコピーさせていただいたんですが、はい、もし読み方などが違ったらご指摘くださいね、
はい、
ちょっとこんな話っていうのをこちらの方でご紹介させていただきます。
甲州戦記サクライザー。北山梨市の市役所職員桜井啓太はどこにでもよくいる地元をこよなく愛する普通の青年。彼の所属は市内の不可解な現象を調査解明するという超常現象対策課。そこで配属された新人真田東馬と出会います。二人の前に立ちはだかる謎の集団魔源一族、武田家の財宝武田クリスタルを狙っているのだ。
こういう話で、
はい、間違いない
です。間違いないですか。
よかった、ね、名前とかね読み間違えたらどうしようと思いましたけど ね、
そうね、リアルタイムで見てないもんですか。こう山梨の市役所とかにはどこにでもこの超常現象対策課ってのは本当にあるんですかね。
ありませんね。
あ、ないんですか。
ないんだ。あるのかと思った。
でもなんか出てらっしゃる方は本当に公務員の方なんですって。
そうなんです、はい。
え、本当に
あのボランティアで参加してもらってます
主役の桜井さんっていうのはあの北山梨市の市役所の職員という設定なんですが、実際に、
はい、
あのそういう公のところで働いてらっしゃるということで、
は
い、
北山梨市自 体は架空なんですけども、
ええ、
あの自分の地元の市役所で働いてます。
はい、あの人、はい、役場の人ですか。
そうです、はい。
はあ、
あら、
でもあのあれだけテレビに流れたら、
はい、
あんた桜井さんなんて言われちゃうんじゃないですか、あの方。
あのたまにあの電話で、あの桜井さんいますかみたいな電話があるそうです。
なさしね、
はい、その時はどうしてるんですか。
あの普通につながるらしいです今。
あ、桜井さんが出るんですか。
はい。
それやっぱりあれですかね、超常現象に対するあのお問い合わせとかそういうことなんですかね。
それあのなんか保育園周りをあのボランティアでしてるもので、
ええ、
その問い合わせとかが来るみたいです。
あ、なるほど、うちにも桜井さん来てくださいというような。
はい、そうなんです。
はあ、
なるほどです。それだけ人気ってことなんですね。
そうみたいですね。なんか、はい、
直接通じちゃうところがすごいですけどね。
うん、であの気になるのがですね、
はい、
あの音楽を担当してらっしゃるね、あの有吉さんがもともとやってらっしゃるそのバンドのプロザック、
はい、
プロザックの人気の方はどうなんですか。サクライザー効果ってあったんですか。
そうですね、今までの普通の活動だと全然こう聞いてもらえない人たちにかなり浸透してきまして、でその、まあ、知り合い の, あの子供のお父さんというかがいるんですけども、そのうちのバンドのその主題歌を歌いながらお風呂に入ると。
なるほど、つまりこれまでのファン層とは違うところにバッと広がったわけですね。
そうですね、はい、
はあ、
いい歌ですもんね。
あの どうですか、ライブのお客さんって増えました。やっぱり
今ですね、その撮影の方が忙しくてですね、ライブはそれほどできてない状態ですね。
あら、まあ、
そうですか、
はい、
だって有吉さんって脚本書いて演出して撮影して編集して、さらにはロケの出会いまでしてるらしいじゃないですか。
そうです、それが一番こう作業的に一番効率がいいみたいですね。
あ、
一人でやっちゃうのが。
はい、
そうで、いや私もあのテレビの仕事をしてるんですけど、
はい、
これだけの役割一人でするって大変ですよ。まして1週間に1回の放送でしょ。
そうですね、はい、
よく時間作れますね。
結局みんな働きながらやってるもので、隔週くらいなんですよ撮影が。
は
あ、そうすると放送が実際4月から始まってしまいますと、まあ、ケツカッチンというか、
ええ、
結局最後の方は毎週撮影して毎週放送しなきゃならないんで、今のうちから取りためておかないと間に合わない状態ですね。
あのですよ、いやラジオを聴きの皆さんはちょっと想像がつかないと思うんですけれども、テレビの編集というのは本当に大変、
時間かかりますよね。
あのよく言われるのが1分の映像を作るのに150分かかるなんていうね言い方をすることもありますけど、
はい、
だけどどうですか、サクライザーとかこういった、まあ、変身ヒーローものって効果音とかもたくさんあるし、
はい、
たくさんカット割りしなきゃいけないから、
はい、
手間もかかるでしょ撮るの。
そうですね、まあ、その点はそのバンドがやっているので、あの各シーンの音楽とかはあのメンバーが作ってくれたりとか。
あ、はい、いやでもね大変な苦労があると思うんですけど、それでもやるという有吉さん、なぜですかその理由は。
まあ、あの最初はですね、その思いつきで始めたような感じだったんですけども、まあ、やってるうちにその子供たちの声援がそのショーとかでもすごいですよ、
うん、
それちょっと感激しちゃいまして、でだんだんこう手応えがあるうちにこれはやらなきゃまずいなという使命感みたいのがだんだん出てきた感じですね。
ちょっとサクライザー並みの使命感が湧いてきましたか。
そうですね、
プロザックとして音楽活動しているときには絶対に聞いてくれなかったような世代の子供たちとかなわけでしょ、
はいはい、
なんかこう対象がぐるっと変わった感じってありますね。
そうですね、まあ、この機会にいろんな人たちに聞いてもらいたいですね。
でもなんかお父さんと子供がお風呂に入りながらこのね桜橋歌ってるっていう話いいですね。
そうですね、今までじゃ本当に想像できない感じです。
ですよね。あの今後の展望、まあ、4月からセカンドシーズンがね放送されるということではあるんですが、今後の展望とか野望とかっていかがですか。
まあ、とにかくそのこれあと15話は撮影しなきゃならないんで、まあ、何もなく無事に撮影を終わらせて、であとはグッズ展開を今 YBS さんの方とあのしてるので、
ええ、
それをうまく軌道に乗せてって感じですね。
あら、ちょグッズってあの例えばどんなものを予定してらっしゃるんですか。
今はですね、キーホルダーをですねを作る感じです。
4月からの放送のためにもうすでに撮影入ってるんですよね。
そうです、クランクインしたところです。
あ、クランクインしたとこ、はい、じゃあまだ、15話のうちの1話か2話を今撮ってるって感じですか。
はい、そうです。
山梨どうですか、寒いんじゃないですかこの時期、雪とか。
そうなんですよ。
あ、そっか、
ね、
だいぶ寒いですね。
え、じゃあほらだって春からの放送で、
はい、
背景に雪が積もってたらなんかちょっとよろしくないんじゃないですかそれ。
もうその辺はもうそうは言ってられない
そうは言ってられないいいっすね、はい、
しょうがないかって、
はい、
その事情はもう分かっていただこうと
サクライザーなんで桜がある時に撮りたいんですけども、あやってるともう放送はもう1ヶ月2ヶ月押してしまうので。
あーそっか、
間に合わないんだ。
ああ どうですかあの最終回ぐらいでは桜の中でできそうですか撮影は。
最終は予定では多分6月末くらいが撮影なので、
うん、
もう夏ですね。
あ夏じゃあ、はい、中盤ぐらいで桜の中で撮れる感じ。
そんな感じですね。はい、
あ
素晴らしいです。一度撮影現場にもお邪魔してみたいです ね
見たいわ、
はい、
なんかあ悪役かなんかで出させてもらいます。
結構悪役やりたいって人が多い
です。やっぱり
そうなんだ。
、はい、
これちなみに全員ボランティアで、はい、俳優さんたちもされてるんですか。
あそうです、はい。
はあ、
本当に上手で支えてるんですね。
そうですね、仲間にはすごく恵まれてます。
本当です ね、
はい
ね、
うん、
これからもあの盛り上がることをご記念しております。はい、今日はあの長時間の電話で失礼しました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
これからも注目しております。またどうぞよろしくお願いします。
はい、
ありがとうございました。
はい、
はい、ということで、YBS で間もなく4月からはセカンドシーズンも始まるという、ね、子供が1000人以上集まるって言うんだからすごいですよね、
イベントでね、
うん、
いやあのご当地ヒーロー全国にいろいろあって、
ええ、
まあこちら長崎にもね、うん、いくつかあったりするんですけれども、うん、継続してテレビドラマを放送してしまったというのはサクライザー以外に知りませんね。ちょっとね、
特にローカル放送でね、
ローカルだから
ここまで放送されるっていうのは聞いたことがないんですよね。うん、いろんなメッセージもいただいたんですけれども、はい、この方はですね MRK2 さんですけれども、沖縄にもヒーローがいます。
お、
あこれはテレビ番組も放送されてるって書いてますけども、琉球の琉っていう字に神様の神、龍神マブヤでいいんでしょうか。あ
そうですか、
はい、
マブヤもあの沖縄では放送されているんですか。
はい、過去には BS でも放送されました。
すごいな、
あいるんだね。
いるんですね。
それからですね、山平さんは秋田県超人ネイガー、群馬県の、超速戦士 G5 などローカルヒーローファンとしては、このサクライザーも期待しておりますということです。それから長崎県平戸市で活躍する平戸防衛戦隊平戸島、
平戸島、
うん、こちらも注目ですということです。
はい、平戸シマンはね結構あの、うん、古くから頑張ってらっしゃいますよね、あの人たちはね。あの人たちって言っちゃいけませんけれどもね。はい、
なんか我々もね、聞かせられないラジオなんかオリジナルのねこういったものができればいいですけどね。
ちょっとなんかやってみたい気がまたふつふつと湧いてきましたね。
さっきのあの、ナレーションの読み具合を聞いてると村山さんも結構いい感じでやりたいみたいなね雰囲気を感じますよ。
桜井さん
桜井さん、それがなんか我々オリジナルのねなんか読みに変わるとね、
あそうね、
嬉しいんですけどもね。
憧れはありますわね。
はいはい、はい、さてさて、たくさんメッセージをいただいておりますがちょっとご紹介しましょうか。はい、覚えてますか、先週あの藤子不二雄関連をやった時にですね、日テレ版のドラえもんが長崎で放送されたのかどうか、
うん、あそうそう、
調べときますってちょっと宿題にしたじゃないですか。
そうでした、
あの調べてきましたよ。
うわ古そうな新聞、
持ってこぶぶわほら昭和48年4月の
長崎新聞
持ってきました。
あら
でラテ欄で確認しようと思って、
うんうんうん、
あの日テレ版の、ね、ドラえもんって昭和48年の4月から放送されてるんですよ。
ほうほうほう、
ちょっと上置けるかな、
はい、
重たいんで
ちょっと、ね、
よこれ実は
うわ茶色い茶色い
見えるかな、これ破れちゃいけないんで、うん、貴重なものなんで、よいしょ
よいしょと、
はい、昭和48年は4月1日が日曜日でした。
うわちょっとこの頃の新聞は字がちっちゃいんだな。
NBC と KTN、民放は2局しかありません、
はい、あ表と裏だ、はい、
どっちが表
どっちかな、
問題になること言わんようにね。
本当ね、
弊社としては NBC が表であってほしいと思ってますよ。
本当ね、
さあ注目が午後、7時をご覧ください。村山さん、
午後7時
まず弊社 NBC は、はい、アイアンキングが放送されております。
アイアンキング懐かしい。
ちなみにその翌週4月8日にこれは最終回を迎えておりました。そして KTN テレビ長崎7時ご覧ください。新番組ドラえもん、
あいた
出たドラえもんの巻、声が富田浩生さん。
あそうそうそうそう、男の声だったんですよね最初のドラえもんはね。
で、
う
ん、ちゃんとあの詳細欄にですね、うん、新番組ドラえもんと出ておりまして、秘密兵器を操る兵器ですよ、
秘密兵器
を操るスーパーロボット猫 猫型ロボットじゃないんですよ。スーパーロボット猫なんです。
なるほど。
ドラえもんと何をやってもダメな少年のび太が繰り広げる珍騒動を描く、笑いと友情のギャグアニメーションというふうに解説が載ってございます。つまり昭和48年当時、先週ちょっと私が口ずさみましたが、日テレ版ドラえもんは長崎エリアでも放送されていたというのが答えでございました。
はい、さらに言うと主題歌も林田さんと村山さんで意見が分かれましたが、はい、林田さんが正解でございましたね。
あっちはやっぱりテレ朝版でしたか。
テレ朝版もですね、短く放送されていた、だから30分時代じゃないその前のごく初期のバージョンだったようですね。大山信代さんの歌声の。
なるほど、
はい、でそれを私は東京にいる頃を見ていたのでちょっと勘違いしていましたね。
その頃は、ね、はい、長崎放送されてない
んですよ。そうそう、長崎はなかったんですよあれ、
ね、うん、僕 KBC で見たことありますもんね。
はあ、
というね、まあ、時代によっていろんなね記憶が違うもんでございますが、以上宿題の回答でございました。い
や、よかった。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
来週のテーマは満を持して仮面ライダーアマゾン。
あ、放送されたのされないのいろいろあったあれね。
はい、長崎では放送がありませんでした、はい、その辺のですね大人の事情も含めて、うん、何があったのか、はい、あの時何があったから長崎ではアマゾンがなかったのか、はい、林田さんのために詳しく語りたいと思います。
昔村山さんが血眼になって調べたらしいじゃないですか。
いや本当もうね
必死だったらしいね。
今喋ると良くない、
まあ、来週お楽しみに
撮っときますね、はい、この番組ポッドキャストでも配信中。詳しくは NBC ホームページをチェックしてくださいね、ぜひ番組宛てのメッセージもお送りください。ツイッターもやってますからよかったら絡んでくださいね。というわけで、お別れの時間となりました、
はい、
聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山仁志でした。それでは皆様、
また来週。